マスコミが書けないエコな企業のエゴな顔。続トヨタの正体、週刊金曜日編。車好きの人はトヨタ車が嫌い。これはまさに車好きの人たちの間では常識です。大衆路線といえば聞こえはいいですが、肝心の品質にはいくつものハテナがつきます。事故やリコールも相次いでいます。ではなぜトヨタは世界一の自動車メーカーになれたのか。その秘密は徹底した合理化、労働者いじめ、営業力と政治力、そして莫大な広告料を餌にしたメディア潰しにあります。これらの実態は週刊金曜日の連載をもとに2005年にまとめたトヨタの正体で詳述しました。幸い多くの読者の方に読んでいただき、初めて知って驚いたというお便りがたくさん届きました。またトヨタのひどさはこんなものではない、もっと徹底的に追求してほしいという内部告発もありました。こうした支援の声に支えられ、連載は継続、さらに大幅に加筆し、続トヨタの正体としました。この第2弾はますます深くトヨタの暗部をえぐります。前書と同様、今回もトヨタに金で牛耳られる大手メディアが書評に取り上げることはないでしょう。お読みになられたら、ぜひ口コミでご家族や友人の方にお伝えください。暴走する象を止めるのは蜂の一刺し、蟻の一噛です。2007年12月、週刊金曜日編集部。3. モータージャーナリストの本音。なぜ車好きはトヨタを嫌うのか。1960年代、日本のモータリゼーションの黎明期には、技術の日産、販売のトヨタと揶揄されていた。しかしそれから40年余りが経過した現在、トヨタは技術力においても他社を凌駕するようになった。今や技術もトヨタと言っても差し支えがないだろう。70年代初頭までトヨタとほぼ互角な戦いを繰り広げていたライバルの日産は、オイルショックを過ぎた頃から組合闘争とそれに乗じた内部の権力闘争により次第に経営体力を落としていき、営業成績だけでなく技術面においても回復できないほどの差を広げられてしまった。以来国内市場ではトヨタの独り勝ちの状況が続いている。トヨタの技術力、それは素人にも容易にわかる部分、徹底した製品の品質管理によく現れている。例えば自動車用語でチリと呼ばれるドアやトランクリッドなどの開口部の切断線は、すべて同じサイズで統一されている。また静粛性も非常に高く、クラウンやレクサスなどの高級車になると高速道路を巡行していても外部音がほとんど聞こえないほどだ。こうした目につきやすい部分のクオリティに関して言えば、トヨタに匹敵するメーカーは国内はもちろん海外にも存在しない。既存の技術力を磨き上げ、低コストで高品質の製品を作る技術は、トヨタが頂点を極めたと言ってもいいだろう。また90年代後半には電子制御によって強制的に最適な吸気をエンジンに供給する吸気磁気電子制御システム VVTI、 インテリジェントバリュアブルバルブタイミングコントロールをいち早く乗用車に普及させ、国土交通省の低排出ガス車認定基準に 販売車種のほとんどを適合させることに成功。97年には世界に先駆けて実用量産ハイブリッドカーのプリウスをリリースし、ハイブリッドカーのラインナップを既存車種にも拡充している。さらに、車を電子端末化させることで、ネットを通じて必要な情報を提供する G-BOOK の搭載、燃料電池車の研究、走る実験室とも言われる F1 への参戦と、今後の高度道路交通システム、ITS の浸透や、環境循環型の車社会を見据えて、積極的な技術開発に力を注いでいる。トヨタは、従来の販売力、マネージメント能力に加えて、技術面でも日本一の自動車メーカーへと成長した結果、2007年10月には、ついに国内シェア 50% を突破した。すなわち、日本の道路を走る小型、普通乗用車のうち、半分以上をトヨタ車が占めるようになったのだ。実際問題としてトヨタ車は非常によくできている。性能と耐久性、仕上げ、価格設定、これらのバランスを考えたらトヨタの右に出る車はないと言っても過言ではあるまい。かつてトヨタは自らの車作りを80点主義と言った。これは突出した性能や性格を追い求めることなく、すべての項目において最低でも80点はキープするというトヨタ流の車作りの哲学である。だが現在ではトヨタの車作りは100点主義をとっている。少なくとも一般ユーザーが日本で乗る限りにおいては、実用上大きな不満を感じることはないだろう。ネガつぶし、マーケティング、パクリで成長。しかし、車を便利な移動手段、耐久消費財としてみれば、非の打ちどころがないトヨタ車だが、車の持つ楽しさや面白さという点では、さっぱり魅力に欠ける。一般ユーザーの間では高いシェアを誇るトヨタも、車に趣味性やこだわりを求める車好きの間では、全くと言っていいほど人気がない。実際に統計を取ったことがないので、はっきりとしたことは言えないが、熱烈な車好きになればなるほど、トヨタとは距離を置き、国内外のライバルメーカーの車に乗るように思われる。そのことは、毎年ほぼ同じ時期に、富士スピードウェイを会場に使いながら、トヨタが開催する、ティームトヨタミーティング in 富士が、1万9000人程度の観客しか集まらないのに対し、販売シェアで半分以下しかない日産の子会社が運営するニスモフェスティバルアットフィスコは、倍以上の4万人もの来場者を集めることからも伺い知ることができる。ヒストリックカーの壮行会や模擬レース、レーサーのトークショーなど、両社のイベントプログラムに大きな差はない。だが、トヨタのイベントは空席が目立つ寂しいものなのに対して、日産のイベントは大勢のファンでスタンドがいっぱいに埋まる。こうしたファンの心理は、決して販売シェアだけで測れるものではない。では、どうして彼らは巨大な販売力を背景にしたトヨタ流の至れり尽くせりのサービスや、世界でも屈指の製品クオリティに背を向けて、他社の車を喜んで買うのだろうか。理由の一つ目は、トヨタの車作りがネガつぶしを基本にしているからだろう。先ほど80点主義のところでも述べたが、トヨタ車は突出した性能や性格よりもバランスを何よりも重視する。つまり、車におけるネガティブな部分を徹底的に削り取っていくのだ。だが、欠点は長所の裏返しでもある。長所を伸ばすのではなく、短所を補っていく開発姿勢は、その車ならではの個性や楽しさというものも削り取ってしまう。そのため、出来上がった車は、どれを見ても大きさと値段を除けば、全く同じの金太郎飴のようなものになる。